ージベック系のメッセージの、あの引用箇所はです、まず詩編40編の1節から5節です。詩編40編1節から5節、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。もう2つございます。黙示録1章の6節7節、ヨハネの黙示録、1章の6節7節です。また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である、キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。次は同じく黙示録、5章の9節10節です。5章の9節10節です。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたは放られて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされました。彼は地上を治めるのです。以上です。ラベック系よろしくお願いいたします。
今日は本当におめでたい日です。すなわち洗礼式です。洗礼式はもちろんいわゆる卒業式ではなく、入学式のようなものです。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は傲慢なパリサイ人ではなく、主なる神に許され神の恵みを受けた方々です。人間がこの世で経験できるうちで一番、まあ、大切な大きな事柄がもちろん改心です。そして洗礼式は改心を経験した方々のために備えられている儀式ですけれども、型にはまった儀式ではなく生きた証です。兄弟姉妹は洗礼を受けることによって自分の信仰を証しするのです。まあ、今日の題名はキリスト者の賛美の源です。キリスト者の賛美の源は一体何なのでありましょうか。今千尋兄弟のお読みになりました黙示録一章の中の2節、もう一回お読みいたします。5節の後半からお読みいたします。一章5節の後半から、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンとあります。キリスト者の賛美の源は一体何なのでありましょうか。ここで3つの答えが確証されています。第1番目は、主イエスが私たちを愛してくださったことであり、第2番目は、主イエス様が血を流して 私たちを罪から解き放ってくださったことであり、そして第3番目は主イエスが私たちを王としてまた祭司としてくださったことなのです。まず最初に主イエス様が私たちを愛してくださった事実について少しだけ考えてみたいと思います。イサヤ書43章の4節に、私はあなたを愛しているという非常に短い言葉が確証されています。万物の作り主なる神は罪にまみれたちっぽけな人間に向かって、私はあなたを愛していると呼びかけておられ、約束しておられます。今日洗礼を受ける兄弟姉妹もイエス様の愛によってこの世から選び出されたのです。主イエス様の愛が私たちの賛美の源であり、私たちの喜びの土台です。私たちはイエス様に愛されているということが私たちの心の喜びでなければなりません。それはイエス様が私たちを過去において愛してくださったというだけではなくして、イエス様が今日もまたこれから永遠に愛し続けてくださるということに対しての喜びなのです。主イエス様は万物の支配者であり、王の王であるばかりではなく、今も私たちのようなものを愛していてくださるお方です。この偉大なる主に愛されているということは、何という幸せでありましょうか。主イエス様との交わりの土台は、主イエス様の我々に対する大いなる愛です。今日来られた一人一人は、これだけ覚えていただきたいと思うんです。あなたは偉大なる神によって大いに愛されている。ある人は笑い話じゃないかと思うかもしれませんけれども、事実です。信じても信じなくても、認めても認めなくても、永遠なる素晴らしい事実です。あなたは神によって大いに愛されている。キリスト者の賛美の源はイエス様が私を愛してくださった事実です。主なる神の愛の証拠なるものは、もちろんイエス様の代わりの死です。すなわちイエス様がその血によって私たちを罪から解き放ってくださったのであります。これは第2番目の点ですね。賛美の源はイエス様が血を流して私たちを罪から解き放ってくださったことです。今までいかなる宗教、いかなる文化、いかなる政治的運動もそれを成し遂げることができなかったことを、主イエス様が成し遂げることがおできになったのです。すなわち全く新しいことを成し遂げられるということです。この新しいことの根拠は贖いということです。主なる神と人間との和解ということです。すべてのこの世の悩みは主なる神との分離から起こってきています。聖なる神と人間との間には罪という壁ができています。罪とトガトガ、すなわち人間のわがままが人と神から引き離しています。主イエス様は反抗と闇と不安の国から平和と安息と光の国へと橋をかけられたのです。イエス様はこのことをご自分の血をもって、ご自身がほふられることを通して成し遂げられました。 イエス様はただ単に橋を架けられただけではなくして、悪魔の奴隷となっていた私たちを主なる神のためにあがなって買い取ってくださいました。イエス様は血をもって私たちを死と罪と悪魔の奴隷からあがなり出してくださいました。コリント第一の手紙6章中9節に10節にパウロは次のように確証したのです。あなた方の体はあなた方の内に住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。過去形ですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは流された血潮によって買い取られたものです。だから私たちは喜ぶことができるのです。またペテロはその第一の手紙一章十八節に、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もな汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと。血という言葉が聖書の中で400回以上出てきます。血による贖いこそが聖書の中心テーマです。例えば自分はサイレンされたキリストと言っている分鮮明という韓国人は今アメリカの刑務所に入っています。彼は一つの新しい聖書を作ったんです。いわゆる原理講本です。私は一度、3日間かかって朝から晩まであの原理講本を徹底的に、学んだんです。そして一番大切にしたのは、血という言葉は何回も出てくるかなと思ったんです。一回も出てこなかったんです。当然です。イエス・キリストの流された血こそが聖書の中心であるからです。初代教会の人々は、私たちは買い取られたものです、私たちは贖われたものです、贖い出されたものですと確信を持って大いに喜ぶことができたのです。罪を通して悪魔は私たちの上に力を振るうことができたのですけども、イエス様はこのために血を流されました。私たちはこの事実に対して感謝を捧ぐときに解放を体験することができます。イエス様によって解放された人は本当に自由な人です。そうでない人々はいつも逃げようと思っているので、聖書の中で大物がないのに逃げる人こそが、救われていない人間の姿であると言っているのです。イエス様によって解放された人は自由な人ですけども、この自由とは自分自身の生活のための自由ではなくして、主イエス様のために生きる自由です。イエス様によって買い取られたものは自分勝手な道へ行くことができません。だからパウロはここで、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。自分のために生きる人は本当に惨めです。どうしても不幸になろうと思えば、自分のことだけ考えなさいと。信仰生活の始まりは、イエス様の血の価値を心の目で見ることであり、そしてそれに対して感謝をすることから始まるものです。けども、血によって現れたものだけがこのことに対して感謝をすることができます。したがって初めに